今年度第4回のこの番組は逗子市の桐ヶ谷市長をお迎えいたしました。市長こんにちは。
こんにちは、
どうぞよろしくお願いいたします。はい、さあ、あの前回は逗子市広報大使の山田姉妹さんが歌う逗子市歌を番組内でお届けしましたら大好評だったんですね。逗子市歌があるのを知らなかったという市民の方も、ね、多かったようなんですけども、今日はですね、また後ほど逗子にちなんだ曲をお届けしようと思っております。はい、はい、さて、逗子海水浴場は海開きをして間もなく1ヶ月ですね。で、9月1日までの開設となります。で、今年の海はどのような様子ですか？
はい、やはり昨年同様ですね、もう大変な暑さで、この暑さに、まあ、ある意味、怯えてるって言いますか、出歩くのをちょっと躊躇しちゃうと、うん、そんなところかもしれません。やはり外国の方もですね、例年通り大変多くて、多いんですけども、ただルールをしっかり守っていただいている、そんな感じで穏やかな状況が続いていると思っています。まあ、これからが本番になりますけども、この状態がぜひ継続してほしいなと思っているところです。
はい、今回海の家の試行的な取り組みを行っていくということなんですが、これはどのようなことからなんですか？
はい、まず一つはですね、この暑さ対策で日中とにかく人が出歩かなくなった。それで、でもやっぱり夕方になりますと、夕涼みがてら海に行きたいっていう方々が大変多いもんですから、そういう意味で、一つ目は試行的に営業時間を8月の1日から18日まで期間を限定しまして、通常20時なんですが、1時間延長して21時まで、開催営業するということにしたいと思います。はいはい、でもう一つはですね、今まで海のイベントっていうのは禁止しておりました。まあ、しかし海の家でのイベント、これを登録系で、もしくは内容によって許可をするということにして、今年はやってみたいと考えています。まあ、その事前許可によりまして、内容を確認しながら、よその皆様に大きな影響を及ぼさない中で、どういうイベントができるのか、まあ、それを模索してみたいと考えています。まあ、そういったことから来年以降のまた在り方にいろいろ参考になるような、そういう運営を今年はしてみたいと考えているところです。
はい、その試行的なイベントなんですが、どのような内容なんでしょうか？
はい、7月はですね、弾き語りの演奏会ですとかフラダンス、また子ども向けの音楽劇、そしてチャリティー音楽というものもイベントされているようです。で、8月も弾き語り演奏会などが開催される予定と聞いているところでして、まあ、今のところは特に問題もなく実施されていると聞いているところです。
うんうん、はい、そういえば海開き後すぐに津波避難訓練をしていましたが、はい、今年はいつもと違う試みをされたそうですね。
は
い、
例年は海水浴に来られている方々をとにかく浜に上げるというのが目的の訓練でした。ですので、海水浴されている方々に危険をお知らせして、陸に上がる、うん、ここで終了だったんです。うん、でずっとそれをこれまで、会場で私も参加してまして、なんか違うよねと、うん、それは上がって終わりじゃないでしょと、そこからどこに安全な場所まで避難するのか、これをやらないと訓練にならないと思ったもんですから、昨年の訓練の最後の公表でですね、来年は実際に避難指定場所まで移動すると、こういう宣言をしました。そしたら1月に能登の災害が起きました。うん、あれを受けて今年そういう訓練にしたというのではなくて、昨年の訓練の時に今年の訓練を決めてましたので、まあたまたまでもこれがドンピシャはまったということです。僕が考えるにですね、海の家に上がってきた方々、これはもう市外の方というふうに思わなきゃいけないので、地の利がない、その土地勘がない人たちをいかに安全に誘導するかということが海の家にの皆さんの最大の責務と考えました。ですので、 上がってきた人たちをそれぞれの海の家の、責任者は自分のところの従業員の人たちを誘導員にしてどんどんその避難、地まで、誘導するということが責務になると考えています、うんうん、で逗子はアンダーパスを通って海岸に出るもんですから、うん、よそから来た人どこから逃げるのがいいのかって、うん、ほとんどわからないと思います、まあ、それを実際に訓練としてやってみたんですが大変に皆さん喜んでって言いますか、うん、必要性を感じていただきました。
はい、まあ、今年はその避難時に海岸関係者による避難誘導を想定して実際にこの海岸から避難場所まで向かう訓練ということなんですけども、はい、訓練の目的というとどういうことになりますでしょうか。
は
い、
もうとにかく、うん、この土地勘のないところに来られた方々がそういう津波に遭遇といった場合にどれだけ災害被害を最小限に食い止められるか、うん、可能な限りゼロにしたいと、うん、被害はゼロにしたいとこう考えますとそこが行政側が担う責任であるというふうに感じました、うん、まあそれで、実際に避難場所まで歩いていただくという訓練にいたしました。
はい、はい、今年開催してみてのなんかご感想いかがでしょうか。
はい、海岸組合の方々も、うんすごい喜んでました、うん、いや実際にどの経路を通って避難するかなんていうのは考えてもいなかったと。でましてや海の家の従業員になられる方っていうのは全員が地の利、豊かな人ばっかりじゃないもんですからそういう人たちと連携を組みながら海水浴客を安全に避難するって、うん、この責任に対して皆さん必要だというふうにおっしゃっていただいた、うん、これは心強かったです ね、
はい、ね訓練には、ね、地元の常連の方も参加されて、はい、大勢の方が、ね、参加された、はい、ということですね。
200名ぐらい、うんご参加いただいて、うん、西側浪子不動がある西側は、うんうん、広山公園の高台に逃げる訓練、はい、で東側の方は富士見橋を越えてろ過記念公園の方に逃げる訓練ということで実施をいたしました。
はい、ね、さて3年連続でブルーフラッグビーチに認定されました逗子海岸ですけども、はい、じゃあ逗子海岸ね、じゃあ今年の夏行きたいと思っている方に何かお伝えしたいことがありますか。
はい、これは海岸組合市ともに取り組みながらですね3年連続でこのブルーフラッグを取得しているところです。安心安全な海水浴場これを目指しておりますし、うん、また今年もですね、引き続き、子どもたちに大人気のウォーターパーク、
はい、
これが、うん、設置されております、ぜひこの機会にまたお楽しみいただければと思っています。まあ、他にですねさまざまなイベント子ども向けのイベントも用意してまして海水浴だけじゃなく楽しめる方法これも提供してファミリービーチとしての逗子海岸これを目指しているところです。まあ、ぜひ今年は夕方からの涼しい時間に逗子海岸で、ゆっくりとまたお楽しみいただけるそういった機会、体験していただければと思います。
はい、ね、先ほどありましたけど海の家でもいろいろねイベントがあるということで8月、まあ、例えばね家族ファミリーみんなでお手合わせファミリーバンド演奏ねこういった音楽鑑賞があったりやあと弾き語り演奏会もね、はい、あったりします。でそれぞれ、まあ無料のものそれから事前申し込み必要なものそれから有料のものなどもありますのでこちら詳しくは逗子市のホームページこちら、経済観光課こちらの方のホームページをご覧いただければと思います。はい、
よろしくお願いいたします。
はい、さてですね、ここで曲をお届けしようと思うんですけれども、はい、今日ですね逗子音頭をね、はい、お届けしようと思うんですね。はい、逗子音頭、桐谷市長は踊られたことはありますか。はい、
盆踊りの大会の時にはですね冒頭これから始まりますのでいや慣れない 踊りをですね、はい、何度かやらせてもらってます、
はい、こちらですね調べました昭和12年頃に作られてで市制30周年を記念して宮古晴美さんのレコーディングで再販されたということで、はいはい、先日逗子アリーナの盆踊り大会でも踊られていたり、はい、あとは久喜神社の、ね、夏祭りでも皆さん披露したりあとは8月17日の逗子平和デーのラバンドピースでも、ね、みんなで踊ったりあと8月18日の東逗子の納涼祭でも、ね、皆さん歌われるということなんですけども今日はですねこの、はい、逗子音頭をお届けしようと思います。待ってください。
逗子はのいいとこ海から開けて君をすばらすばの水に朝日夕日も化粧
今日のこの時間は逗子市の桐ヶ市長を迎えしてお話を伺っております。ただいまお届けしましたこの逗子音頭なんですけどもね歌詞は全部で8番まであるということなんですが、そのほんの一部をお届けいたしました。さて、事前に募集しましたリスナーさんからのご質問にお答えいただこうと思います、はい、まずは、地域公共交通についてです。交通の不便さ解消ということで市長がこれに取り組んでくださっていることは山坂の多い地域にとってはありがたい話です。ただし昨年度の市議会で実証実験が否決されました。各地域の特性によって何がいいのかは異なると思いますが市長はどのように進めていかれるおつもりでしょうかというこういった質問なんですが、
はい、ありがとうございます。まあ、逗子はですね本当にこう高台を住宅団地として栄えてきた町でありまして高齢化が進む中で日常の買い物そして通院等にこの移動手段が課題であるというふうに考えています、
はい。
まあ、そこを昨年度実証実験のため議会に提案させてもらいましたが、まあ、一部考え直せとこういうお話も頂戴して、私は今取り組みをちょっと変えています。これをやる実現に向けて、やるためにはですねもう一度改めて、地域公共交通の活性化および再生という問題でその協議会を立ち上げて、うん、関係するさまざまな方々にこの協議会を通して、検討いただくとそれからどういう実証に入っていくかということに改めて仕切り直しをしたところです。決して、取り組みをやめたということではなくて、それぞれの地域に課題を抱えていますのでそれらをもう一回協議会の形で、整備していきたいと考えておりますのでちょっと時間は、うん、要することになりましたけども、はい、そういう意味では市民の皆様にある意味公平に平等にいろんな対策が打てるものと考えています。お待ちをいただきたいと思っておりますので、はい、よろしくお願いいたします。
そうです、はい、さあ続いての質問なんですけども逗子の人口についてなんですね、はい、で統計的にいくと2040年には逗子の人口が1万人減ると出ています。で逗子に転入を促進する政策はどのようになっているんでしょうかというこういった質問なんですが、
はい、確かに日本の統計からですね人口を推移していきますと逗子もそういう数字が出ていることはその通りです、うん、ただ私はこの数字の通りになるかならないかはさまざまな政策と市民の皆様の意識で変わってくるのではないかと考えています、
うん、はい。
まあ、この条件の中で何を逗子は今後進めていくのかということになりますとやはり工場を誘致するとか産業を誘致するという場所ではないということはもうはっきりしてますのでいかに住民が移り住みたいと思える環境を整備していくかだと、まあ、それには 子育て、そして教育を第一に力を入れていくべきだと考えているところです。
はい、具体的にはどういったこと、
はいはい、まず一つ、うん、昨年度から実施してますが、これは県内、市では一番最初に取り組みました。18歳まで小児医療費の、うん、所得制限なしの完全無償化というものを昨年から実施したところです。うん、そういった意味で子育てしやすい、また、うん、学校の教育に関しましても県の費用で、ある程度負担されますけれども、プラスして市の費用でですね、さまざまな補助教員をつけるとか、居場所づくりをするとか、そういったことに今予算を配分しています。まあ、そういった意味では逗子の教育環境がよそよりも少しでも向上しているというふうに持っていくこと、これがまず第一であろうと。そしてまた高齢者になられた方がたくさんいらっしゃる町ですから、今まで逗子に住んでいてよかったと思ってもらえる政策は必要ということから、例えばふれあいパスの助成制度等も使いながら住みやすい町は継続していきたいと考えているところです。
はいね、それにちなんだのいろいろな、ね、イベントも、ね、考えたらしているということなんですけどもね。はい、はい、でまたその転入者の促進としましては、住宅の、ね、確保も必要になっていくと。そうですね、ということなんですね。
これはもう逗子はこれから新たに造成するということは不可能ですので、うんうん、空き家をいかに市場に出してそこにが住める場所として活用できるか、うん、これが課題だと思っています。
うん、はい、さあもう一つじゃあ、ね、質問にお答えいただきましょうか。はい、今後逗子に病院を誘致するお考えなどありましたら教えてください。はい、ということなんですが、
はい、これまで4回逗子としては病院誘致の計画がありました。
はい、
まあ、ことごとくこれは今まで頓挫してまいりました。で、今後についてはですね、うん、どうあるべきかということをまず市民とちゃんと共有すべきだという考えから、うん、
はい、
今昨年度からスタートしましたが、公募市民と医療関係者の中で構成されます逗子市の地域医療検討会というのが開催されております。うん、
はい、
今年中にこれの結論が出ると聞いておりますし、うん、まあ、こういった意見を参考にしながら逗子の地域医療はどうあるべきかというのをこれから模索していきたいと思います。うん、まあ、皆さんが安心して住める町を作るには病院というものは欠かせない要素であると考えているところです。
はい、ということでリスナーさんからの質問3つお答えいただきました。今回いろいろな質問が、ね、来たんですけど、その中から抜粋して3つを、ね、
はい、
お答えいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
は
い、
さて、4月にご出演いただいた時はですね、今年が逗子市市政70周年であることにちなんだ話題、逗子愛についてもね、いろいろ語っていただきましたけども、はい、その中でも、お伝えしました70周年記念事業の原動機付き自転車用オリジナルナンバープレートデザイン募集というのがありまして、でこちらについてはその選考のための一般投票がこれから始まる、はい、ということなんですね。
はい、
はい、うん、
デザインの応募はですね、95点頂戴いたしました。
はい、
ありがとうございます。まあ、この中から一次審査では今5点選びまして、うん、その5点をこの8月15日から9月5日までの間にですね、市民の皆様に投票していただきたいと、その中で1点に決定し、12月にそれを実施したいと考えています。まあ、これは70周年だから今年だけで終わるわけではなくて、うん、70周年代、まあ、向こう10年、うん、80周年までの間これを活用していきたいと考えておりますので、今年の12月ごろ確定しお披露目できると思いますが、それ以後しばらく何年の間はこれを活用していきたいと考えているところですので、ぜひ皆様も投票用紙、そしてこれでその応募いただきたい、決定をしていただければというふうに思っております。
はい、
いや素晴らしい絵ですよ。
ね、そうですね。みんなで決める原付オリジナルナンバープレート一般投票ということで、広報図紙の8月号にありますのでね、どういったデザインがあるのか、ぜひそちらの方でもチェックしていただきたいと思います。はい、はい、さてですね、そして続きましてのなんですけれども、はい、70周年記念のデザインマンホールの蓋、これが今月からも設置されているんですよね。
はい、はいはい、設置させてもらいました。図書館前、交流センターとの間、歩道に設置をしましたので、うん、 ぜひ皆さん通られるときはこれかと言ってご覧いただければありがたいです。
はい、私も先日行って見て回りましたのでね、はい、ぜひ皆さんもね、そちらご覧いただければと思います。はい、はい、さあそれから、今後の奈良市の記念の企画としましては逗子平和デーがありますけれども、こちらについてじゃちょっとご紹介いただけますか。
は
い、
もう逗子は2004年ちょうど20年前50周年の時になりますね、非核平和都市宣言をいたしました。で本当に市民の皆様がさまざまな企画を重ねていただきまして、今逗子は独自なその平和デーに対する取り組みをしているところです。まあ、戦争の悲惨さや平和の大切さ、まあ、こういったものを伝えていくイベントになりますけども、今年も8月15日から19日、これを文化プラザで開催をいたします。ぜひご来場いただければと思います。
はい、イベントにつきましては、広報図書の8月号に載っております。またねホームページでも、こちらは紹介されておりますのでご覧いただければと思います。開会セレモニーというのが8月15日になりますが、そこでも市長が、ね、メッセージを、
はい
はい、送られるという。
なぜ戦争のない平和な世界、今ましてや世界がこういう状況になってますので、はい、この平和の尊さ、これをもう一度皆さんと一緒に感じていただければという思いでおります。
はい、さあ今日もですねまだまだ実お話しいただけるところあるんですけども、じゃあ最後に、はい、リスナーさんへのメッセージをお願いできますでしょうか。
はい、まあ梅雨も明けまして本格的な夏になりました。まずはこの今のこの暑さ、熱中症に、うん、しっかりご注意をいただいて安全にこの夏を乗り切っていただきたいと考えているところです。で今国からもですね、危険な暑さ、健康に被害が出るといった想定されるときには熱中症特別警戒アラートが発表される仕組みになっております。はい、まあ、これ等が発表されたときにはですね、逗子、うん、におきましてもクーリングシェルター、うん、まあ、公共の施設は全部それに該当しますけども、そこで、涼んでいただいて、うん、異常な暑さに対してはまず全員が対処するということを含めて、やっていきたいと思います。まあ、この1ヶ月が勝負だろうと思いますけども、うん、この暑さには皆さんと一緒に、注意しながら乗り切っていければと思っております。
はい、今お話したときにこのクーリングシェルターなんですけども、はい、これは逗子市内のクーリングシェルターとしましては逗子市役所、それから高齢者センター、はい、福祉会館、あと逗子アリーナ、市民交流センター、はい、沼間小学校区コミュニティセンターに小坪小学校コミュニティセンター、池郷一世紀軍資料館、こちらがありますので、ご利用いただければと思います。はい、今日のこの時間は逗子市の桐谷市長に話を伺ってまいりました。次回の市長のご出演は10月26日ご出演の予定です。
はい、よろしくお願いいたします。
来月は、葉山町の山梨市長を迎えしてお送りします。この時間の聞き手は森川泉でした。市長、今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。